皆さんこんにちは。コペテンナイトパーソナリティの春名誠です。
芦原瑞穂です。
今回は特別なゲストをお呼びしております。朝日新聞の神田大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもどうも。
よろしくお願いします。神田さんにはこの間朝日新聞の方に我々2人がお邪魔して大変お世話になりまして、
はい、いえいえいえ、はい、
ありがとうございました先日も。
本当ですか。
はい、
はい、そう言っていただければ何よりですけどね。
いや、中に入れただけでね、楽しかったし、
うん、
豊洲にあるんだ
楽しかったね
って思ってました。
はい、もうすでに、私たちが収録に参加したエピソードが朝日新聞ポッドキャストの方でメディアトークの方とニュースの現場からの2つ公開されておりますので、そちらもねぜひリンクを概要欄に貼っておきますのでぜひ聞いてみてください。さて、
今日神田さんにコペテンナイトの方にお越しいただきまして、
ねえ、どうするんですか。私、はい、宇宙のこと何にも知らないですよ。
ダメだ。
大丈夫なんですか。
私とのキャラが被っちゃうので今日は宇宙の話は
宇宙の話は置いといてね。
はい、置いておいて、
うん、
今日何をお聞きするかというと、はい、神田さんってどんな人だったのかっていうのをこっちが逆にインタビューしていく今日は回になりますので
興味あるんですかね、はい、誰かね。
なんかでもどういう風に今まで過ごされてきたら今の神田さんのこの完成形に至るのかっていうのは、
私いやいやいや完成してないと思いますけど。あと一切コペテンナイトじゃないのとコペテンナイトのリスナーさんに最も興味のない話題じゃないかっていうことで私本当に怖いんですけど。
なんていうか、さっき打ち合わせでも言ってたんですけど、はい、コペテンナイトもこう主に誠がこう情報を集めてきて、でこう勉強しながらではあるんですけれど、こう一緒にうん、まあ、リスナーの人方と一緒に勉強するって形で情報発信を曲がりなりにもしている番組 で
曲がりなりじゃないですよ、すごいです、はい、
その点で言うともうお仕事としてもうその道でお仕事をされてる方じゃないですか。情報を発信するっていう方向で、い
や
い
や
い
や、
う
ん、まあまあそう、はい、そうですね、そうですね、はい。
その、はい、まあ、極意というのではないですが、
極意とかないですから、だからね、本当に市販代みたいな言い方してますけど、まだ素人ですよ、本当。
何かこう得てきたものを少しでもご教示いただければ
と。もちろんね、何でも質問いただいたことにはお答えしますし、はい、何にも隠すこともありませんからね、はい、はい、何でも聞いてください。
ということでよろしくお願いいたします。どんな学生だったかからじゃあ
これね
聞いていってもよろしいでしょうか。
はい、どんな学生だったかって大学生の頃ですかね。
そうですね、どこかのポッドキャスト番組で小学校の時の黒歴史を何か聞いた覚えがあって、
小学校の黒歴史
なんかクソ肥満児だったと自分ご自分で
おっしゃってたの、はいはい、クソ肥満児でしたね。
さらっと言ってたのがめちゃくちゃ印象的だったんですけど。
いや、あれですね、御殿ラジオですね、ゲイと女の御殿ラジオでね、
そちらですね、はい、
はいはい、あれも面白いね番組ですけど、そうですね、小学生、じゃあまあ生まれたとこから、生まれたとこから聞きたくないですか。僕ね、神田大輔って名前じゃないですか、
はい、
で、はい、下の名前がね大きいに介護保険の介で大輔って言うんですけど、これね皆さん名前って、うん、僕ももう人の親なんで名前をつけるときってねすごい考えるわけですよ、うん、どんな名前にしようかな、漢字はどうしようかななんつってね、
うん、
僕の場合はですね生まれたときに大きかったから大輔なんですよね。
てか生まれてから
適当すぎません。
そうですね。
だいたい 4000g だったんですよね。
あ、大きいですね、確かに、はい、立派ですね。
で、うん、現状もそのね身長が180センチなので日本人としてはまあ大きい方かなっていう、
うん、
はい、 で、ただそれはまあ赤ん坊で大きく生まれるっていうことと肥満児になるっていうのはまた別の話じゃないですか。
そうですね、
そうですね、
うん、だからよくわかんないです。もう小学1年生入学した時にはすでに太っていて、でね、引っかかるんですよ健康診断とかで。お前は太りすぎだっていうのに、当時はねローレル指数っていうのがあって指標みたいなのが、はいはい、それを超えてる子はなんか特別に保健室に呼ばれてですね、痩せろっていう話をされるんですけど、それに、
はい、
クラスでは私とそばじまくんの2人しか行かなかったっていうですね、そばじまくんよく覚えてますけどね。
そばじまくん、はい、ごめんなさい、
勝手に名前を、ね、使うなっていう、
よく食べる子だったんですか。
食べるのはね昔から大好きで今でも好きですし、
私も大好きです。
何でしょうね。あ、そうですか。でもこう食べるのが好きなのと太るのもまた違いますもんね、はい、
食べるけど太らない人も、
うん、良くない
いますし、食べないのに太りやすい子もいるし、うん、太るし、私も食べたら食べた分、うん、そうですか。でもなんか神田さん今全然ですよね、は
い、
もうい
や
スラッとしてて、
スラッとはしてないですね。本当にメタボなんですけど、ただ、はい、その肥満児だったのがそうですね、中学になって背がちょっと伸びたのと、うん、高校に入って、体育会の部活に入ったので、それで体がだいぶ締まったっていうのはありますかね。
何のスポーツ
なんですか。そうだから、
はい、すいません、
スポーツはボートを漕いでたんですよ、
うん、おーボート部、
ボート部ありますよね。大学で、ある大学もある、
あります
ありますね。
ひたすらボートを漕ぐっていう高校3年間だったので、
はい、
はい、
あ
普通の高校生が楽しいこと、例えば学校祭とかね、
はい、
いろいろあるじゃないですか、
はい、
ね、おそらくはお二人もなんかね放課後の教室でね、どうだこうだみたいなのもあったんだろうと思うんですけど、
どうだこうだありましたかな。あんま記憶がないな。
そうですか。私は一切そういうのはなくてですね、高校からそのボートを漕ぐのには川に行かなきゃいけないんですよね。
そうです
ね、
ボートを
浮かべる、はい、それがね、だから電車乗り継いで40分50分とかかかる
んですよ。結構遠いですね。
遠いんですよ。そう、名古屋市なんですけど。
はいはいはい、
なんで学校が終わったらすぐにですね、もう走って電車乗って、でその練習場に向かう毎日。
うーん、
しかもですね、学校祭の日がちょうど大事な試合の日と重なるんですよ、毎年。
毎年
毎年、
いやがらせがの、
はい、毎年そのなんか10月の第2日曜日とかなんかそんなんだったと思いますけど、
かぶりがちかもしれないですね。
そうするとね、どうせ本番いけないのに準備やるわけないじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。しかも皆さんがね、クラスメイトが準備に勤しんでいる時っていうのは、私は一番練習を激しくやんなきゃいけない時期なわけですよ。
そうですね、
仕上げの時期なんで、うん、そうするとですね、まあ、全くその準備にも参加しない、
うんうん、
はい、
そうなってくるとクラスで白眼視されると、
うん、
あいつはなんだと。まあこちらもね、うっさいわいと思ってたんで、お互いその辺は一致していてですね、はい、全然クラスに溶け込んでなかったんですよね。
へ、
っていうそんな高校生。
そうすると、はい、その一方でボート部の結束みたいなのはすごい強かったんじゃないですか。
ね、強そう、
めちゃめちゃありましたし、はい、だから未だにこういう関係は続いてますもんね。
多数派だったんですか、うん、結構部員いらっしゃった。
いや全然多数派じゃないですよ。部員はまあ、はい、そうですね、3学年でどうだろう、30人ぐらいとかかな。いやそんな多くもないし、別に少なくもないんですよ。で、うん、我々のそのボート部って、僕は違うんですけど、インターハイとかもちゃんと出るぐらいしっかり練習をしてたので、
はい、
そうそう、そうするとみんな練習はしっかりやるしいいっていうことで、結束も強いし、それなり人数もいましたが、
はい、
まあ学校にいないんで、とにかく、
うん、
ほら、ね、学校のグラウンドでみんな普通練習するでしょ、
はい、
ね、野球部もサッカー部もね、やってんじゃないですか。
テニス部もね、やってますね。
そうするとですよ、野球部とかサッカー部とかだとちょっと離れた場所でね、女子生徒がそれを見守ったりしてるわけじゃないですか。
でも電車で40分
見に行かないな。そう、 あのね、ちょっと聞いてくださいよ。私ね、本当にね、ふざけんなと思ったのが、やっぱりね、はい、野球部だ、サッカー部だっていうのは、この試合をやるってことになると、
はい、
みんなで応援に行ったりするんですよ。
はいはいはい、
僕も行きましたもん。僕もあのクラスメートが野球部員だったんで、球場行ってね、はい、高校野球、頑張れーなってやってたわけですよ。
吹奏楽も来て、チアも来て。私たちの試合とかさ、
そう、誰も来ないですよ、本当に。川っぺりに来るやつは誰もいないわけですよ。
ちょっと遠いからかな。
ね、しかも遠いからかな、うちの学校でインターハイに本戦にね、全国大会に出るような部活ってほぼないんですよ。
はいはい、じゃあ来ないとダメじゃないですか。
何なんだと、ボート部をね、下げ済んでるのかって話だね。
はい、いや本当に。
まあそういう、はい、生活でね。
はい。
ボート部あれですね、確かになんか野球の試合見に行くのとボートの試合見に行くのだと、はい、なんかこう野球だとテレビでやってることがあるので、私も野球部の応援は行ったことないけど、うん、なんか面白いかもなっていう雰囲気があるんですけど、ボート部の試合って見に行った時になんかどうしていいのかわからない感じがあるんですけど、
ね、
はい、
これはね本当に私もね、はい、思うんですけどね、見事につまんないですね。だって、
はい、
球技とかってほら駆け引きがあったりとかね、
はい、
あとそのプレーで、あ、今こうすごいことが起きたなっていうのがあんま知らなくてもなんとなくわかるじゃないですか。
そうですね、
ボートって、はい、あのね、陸上とか水泳に近いんですよ。
はあ、シンプルです、ね、
でそれを団体でやってるっていう、そう、うんうんうん、シンプルだ、あのひたすらこう筋肉とね、持久力の世界なので、あ、もちろんね、あのトップ選手の間には駆け引きもあるし、そういうそのやってる人間にとってはそれなりに戦略とかもあるんですけど、はい、まあ分かんないですよね。だからオリンピックなんかにもね、夏季競技で採用されてるんですが、あの NHK さんもですね、うん、中継をやってくれないっていう寂しいマイナスポーツ。
切ないな、はい、
そうですね、
見せ方がちょっと難しいかもしれないですね。
そうです、そうです、大体、うん、だって高校生でも、1000m 1キロ漕ぐんですよね。1キロ漕いでその速さを競う、うん、一般的には2キロとか 1500m とかやると思いますけど、
はい
はい、
で高校はちょっと短いんですが、だって1キロってその見るにしたってどうやって見んだって話でしょ。う
ん、確かにスタートかゴールか、まあゴールですかね、やっぱりみんな見るのは。
そう
ですかね、
ボートね、まあまあ早くって、1キロ漕ぎ終わるのに、3分ちょいぐらいなんですよ。
早
っ。だから、はい、あのそれ本当に見ようと思ったら自転車でも結構バンバンこうね漕がないと追いつかないっていうぐらいなんですよね。
はい、
それどこでじゃあ見たら面白いのかっていう話だし、
確かに、
うん、なんかその陸上競技と違ってこう丸くなってないですから、変わって、ね、
そうですね、
戻ってこないし。
確かに陸上だとトラック一周見えるところにいれば全部ずっと見てられますけど、基本的には
そうなんですよ。
そうですね、ボートどうしたらいいんだろう。
難しい。
いや、もうあのボートのことはいいんで。お二人は高校時代はどうでしたか、部活はやってらしたんですか。
誠は吹奏楽だったね。
うん、私は吹奏楽でフルートをずっとやっ、中学からずっとやってて、でソロコンクールとかも出てましたね。
うん、いいですね、
うん。めちゃかっこいいですよ。
はい、わーい、
うん、
もっと言って。
楽器は何をしてたんですか。
あ、フルートです。
へえ、いいですね。
うん、横笛ですよ。はい。ミソはハンドボールだね。
そうですね。中学ハンドボールで、高校バスケでトラベリングの女王をやってましたね。
何の女王なんですかね、それ。
あれなんですよ、ハンドボールってあのご存知かもしれないんですけど、うん、0、1、2、3で実質4歩歩けちゃうんですよ、ボール持ってから
。あ、知らないです。
そういうことか。
ボールをキャッチしてから0、1、2、3歩けるんで、うん、あのフェイントかけたりとかが結構自由なんですけど、バスケットボールって1、2まで実質2歩なんですけど、
うんうん、
そしたら、うん、まあ癖で3年間最初にハンドボールやってから3年間バスケットボールに移行したので、本当にバスケットボールキャッチしてから4歩歩いちゃうんですよね。いや、
なるほど、
そういう弊害がありますので。
トラベリングの女王か、なるほどね、
はい、 そういう高校生活でしたね、うん、意外と2人とも、はい、私も誠も高校の部活がそこそこちゃんとやってたと思うので弱かったけど、うちは、
うん、弱かった、私も弱小でしたね、
はい、なので
弱小だったけど、
そこそこ放課後の教室のほろ苦い思い出は意外とないかもしれないですね、少ない、うん、
いやいや苦いか甘いかはね人によって違うと思いますけど
そうですね、
そうですか、うん、そういう青春をね一回やってみたいなと思いますけどね
そうですね、
あんま思わないですか、
私は常に今が一番楽しいので全然戻りたくはないです、
いや僕も戻りたくはないんだけど、そういう青春をもうなんか一回だけでもねやってみたかったなって気持ちはねありますけど、
1週間ぐらいならやってみたいですね、
あいいですね、
1週間
ちょうどいい頃合いですね、1週間って
1週間
だいたい1週間いたらもう飽きそうだもん
野球部とサッカー部のあのフェンス越しに1回練習眺めるをやってみたいですね、だいたい全部の部回って終わるぐらいで1週間で
そういうことなるほどね、うん、
じゃあ次大学生活聞いてもいいですか、
あね、そう、はい、それで高校を3年間終わってて、まあ、本当に、ね、ずっと部活やってて、まあ、それなりに進学校に通ってたので、みんな、ね、受験勉強とか早い人はすごい早いんですよ、3年生になった瞬間とかもっと前とかからやってたり、それこそ塾行ってたりするけど、僕は全然塾は行ってないし、試合、部活の試合が最後あったのが3年生の6月7月ぐらいで、でそう3年生の時はね初めてね学校祭僕出たんですよ、ついにね3年目にして初めて、はい、演劇をやったんですよ、
何をやったんですか、うん、
いやまあ、三谷幸喜さんの12人の優しい日本人っていう演劇やって、はい、あそうか演劇でしたね、
うん、そうですよ三谷幸喜さんってことは結構コメディーですか
そうですそうです、もともとはその元ネタとしてはアメリカの映画で12人のイカれる男たちだったかな、陪審員の話なんですけど、法廷ものなんですよ、
はいはい、
でそれをこう三谷さんがまだ当時裁判員制度とかない時代で、もし陪審員制度が日本に導入されたらこんなことになるんじゃないかっていうのをちょっと面白い感じでやるっていう、そうそのねだから12人いるんですよね、演じる人がね、はい、役者が出てくるんですけど、はい、それの一人になってですね、だから夏休みの間はずっと芝居の稽古やってました、
わーガチだ、3年生が演劇をやるんですね、うん、そこであ
やってましたね、でうちのクラスだけじゃなくてうちの学校は10クラスあるんですけど、はい、半分ぐらいは芝居やってましたよね、
それ役者は立候補されたんですか、
うん、あどうだったかな、でもなんか選ばれたような気がしますね、ただなんかねそれあれなんですよ、だから受験勉強とかでちゃんとやりたい人はもう外れていいというか、もうちょっとこうね小道具大道具みたいな、そういうあんまりこうねガンガン芝居の練習とかしなくていいポジションに行けるっていう感じで、僕は別にそこは、もうやっていいですよって言ってたから、自動的になんか多分ね中心の子が何人かいて、うん、で配役でなんかあの体格とかだったらこの役だろうみたいなので割り振られたような気はしますね、
あもうその時には身長180近くあって、
あありましたありましただからなんか陪審員6号っていうなんかおじさんの役でしたね、はい、
どんな性格だったんですかその6号は、
なんかなんだったかな、あんまりはっきり覚えてないんで適当なこと言うと怒られそうですけれども、多分なんかこうなんて言うんですか、本当におじさんでしたね、
おじさん
ガサツ、ガサツとか野望とかそんな感じだったような気がしますね、
舞台立たれて楽しかったですか、はい、役者、
いや
ー覚えてます、
あ覚えてますね、
やっぱその時のこう舞台から見えたものとかってなんか印象残ってたりしますか、
ね僕、はい、そういうことで言うと小学生の頃から学芸会とかってありますよね、
はい、
はい、
子供たちが芝居やるやつ、うん、あれも、結構ね主役をやったりとかしていて、
向いてそうだもんな、
当時からね メガネかけてたんですけど、
はい、
その5年生で主役やった時はなんか狼の狩猟の役をやってましてね、はい、でお前狼がメガネしてんのかってね友達にいじられながらの主役だったんですけど当時からねクラスとかで、結構人をこうね笑わせたりするのが好きだったんですよね、
はい、
うん、あのほら学校授業って、うん、まあそれは人によるだろうけど僕は全然面白くなかったんですよ。で、あの学校での楽しみといえばですね、先生が何か言ったことにちょっとこう突っ込み入れて混ぜ返したりして、でクラスがわははとかって笑ってるのを見るっていうのが楽しみ、唯一の楽しみぐらいの感じだったんですよね。まあ、先生にとっては本当クソ迷惑な生徒だったと思いますけど。いや
今一瞬思っちゃいました。先生の好き嫌い分かれるだろうなって。
あ。そうか、教育実習行かれたんでしたっけ？
今年次再来月に行きます。
あ、これから行くんですね。
そう、中学校なんですよ。
そういう子がいないといいですね。中学生とかほんとクソ生意気なやついますからね。
いたらどうしたらいいんですか？あれはもう楽しませた方がいいのか怒った方がいいのかどうなんでしょう。
あ、まあそういう調子になってるやつは無視したらいいと思います。
いやいやいや、
大人だな。大人の対応で。じゃああ
のそういう基本的には構ってほしい子たちだと思うので、うん、構われないということが一番辛いっていうことだと思う。あ、辛いことはダメなのかな。
どうなんでしょう。優しい方がいいのかな、構ってあげた方がいいのか。
うーん、
難しいですね。
いや、そうで、
はい、
でもそういうその芝居とか好きなのと、うん、それから中学校の時には生徒会長とかもやってたんですね。
あ、中心人物だったんですね結構。
うん、
いや、あとね、頭良かったんですよね。あ、頭良かったんですよって最悪の今なんか、ね、マウンティングを取りましたけど、
はい、
あの勉強はできたんです、
うん、
だから勉強できる子って、あ、ちなみに皆さんの場合は学級委員とかクラス委員みたいなのってなんか言い方どうでした？うちは学級委員だったんですけど、委員長とか、
はい、学級委員、
クラスの代表、
中学までは学級委員で、はい、高校なんて言ってたっけ、
はいはい、
クラス会長とか言ってた。
はあはあはあ、
そんなんだったっけ。
学級委員だったっけ。
いや、同じ学校じゃないんですか。
いたっけ、そもそも。
いたいた、それはいたよ。
いやいやいやいや、かわいそう。
でも学級代表とか学級委員とかクラス会長とか、
学級代表
だったかもしれないな。そういう名前で私は呼んでた気がします、うん、ここまで。
お、
はい、
で、あれって前期後期とか1学期2学期3学期とか分かれますよね。
分かりますね。
あ、そうですね、
はい、
うんうん、で前期は本当にあのクラスのね人気があってスポーツができる感じの子、
うん、
ガキ大将みたいな子がなって、後期は勉強できるやつがなるっていう不分率が僕の学校あったんですよ。
初めて聞きました。
だから僕はずっと後期の学級委員をやっていたんですけれども、
はい、
なんかまあ中学生ぐらいになるとそういうそのスポーツができて人気のあるやつは生徒会長とかやらなくなるんで、まあ、僕にお鉢が回ってくる感じだったんですけどね。ただね、そういう時もほら生徒会長って朝礼の時とかなんかこう挨拶したりするんじゃないですか。クラス、あ、クラスじゃないか、学校全体の前とかでやったりすることが僕はあったんですけど、あれが好きでね。
あ、好きなんですか。嫌だったんじゃなくて。
はい、
珍しくないですか。
向いてますね。
あ、そうですか。僕ね、本当ね、緊張するっていうことがもう全然ないんですよ。
へ
ー、すごいな、うん、でも、はい、
はい、
一学年10クラスですよね、結構いますよ。
あ、それは高校ですね。中学の時は4クラスでしたけど、生徒会長は中学だったんで、まあでもどっちにしても、
はい、
はい、何人いても全然緊張はしないと思います。
へー、すごい。
なんかちょっとネジが外れてるんですよね、昔からね。
いいな、はい。
だからそのお芝居とかってそういう経験と近いのかなっていうね。お客さんがいてその前で自分が何かを演じるっていうみんなの視点が集まってくるわけですよね。で、僕なんか目立ちたいとかっていう気持ちは全然なくて、だからなんかその例えばテレビ出たいとか芸人さんになりたいとかっていうことは全然なかったんですが、
はい、
なんかその自分のことを見ている人を楽しませるとか、うん、裏を書くみたいなことをするのは昔からずっと好きなんですよね。
あ、
生粋のコメディアンなんだ。
いや違うの。だけどそのだから芝居もそういう意味では、あ、これは面白いなとは思いましたね、
うん、
でもやっぱ人から注目されたりとか自分のしてることを見てもらうのが別に苦じゃなくて嫌いじゃなくて全然で、うん、 でも今もそうですよね、はい、な芸人さんになりたいとか思ってない嫌いだったら ねやらないですよね、
うん、こんな髪型にならないですよ、ねうん、
やっぱ 見られてる自覚はあるんですね髪型
いやまあそうですねこれ見られてる自覚、まあ、あんまりでもね東京ってやっぱりね皆さんね洗練されてる方が多いんでじっと見てくる人は、はい、たくさんはいないですね
若干目は、
うん、とかもねそのだって実際どうでしたお二人も私と最初にね会っていただいた時に普通の新聞記者の服装ってやっぱスーツだったりとかね、
はい、
だと思うんですけど全然そういう服は着てなかったですよね
はい
はい
はいとか言って
はいそうだからあんまりね逆に人にどう見られるかっていうのを全くこう気にしないたちなんだと思いますだから緊張しないんでしょうね人からこうどう見られるかっていうのが気になると緊張するじゃないですか
はい
そうですね、うん、
何にもない
いや それいいですね、うん、私なんか今就職活動が半分始まってるので自己分析とかをするんですけどなんか人からどう見られてるかを気にするっていうのが自分あのもう逆ですよねあの自分の要素としてあるなって、ね、最近こう分析結果で、なんか出てて今なので発表とか人と喋るのとかもすごく好きだしあの神田さんとは同じじゃないかもしれないですけど演劇出たりとか舞台立ったりとかもすごい好きなんですけど、うん、あの練習に満足がいってないと怖くて出られなくなるたちですね私は多分自信がないと出られないんですよ人前に、
僕ねなので練習大嫌いなんですよね
へ逆だ
逆だな
朝日新聞ポッドキャストっていうのを作っていてもう、はいはい総本数配信本数がちなみにチャンネルっていうんですかねプレイリストっていうので9つあってそのうち3つを主に僕が担当してるんですがその3つプラスだから5本、うん、だから結局ね何が言いたいか1400本とかもう作ってるんですよ
すごい
で基本的にリハーサルとか一切やらないですし、
はい、
あと打ち合わせも基本しないんですよ。
はー
相手、記者が別の記者が出演してその人から僕が話を聞くっていう進行をしてるんですけれども、はい、いつも、その記者に何をどういう順番で話すのかっていうごく簡単なレジュメだけ作ってもらって、まあ、箇条書きみたいなもの、うん
はい、
でそれをもとに僕がこう聞いていくっていう進行なんですけど全然やらないリハーサルはむしろやってほしいって一回頼まれたことあるんですけど、
はいはいはい、
そんなリハーサルやるぐらいだったら、はい、そんな番組撮らなくていいって言って断って結局なくなっちゃったってことがありましたね
あでもなんか声さっき誠とも一緒に言ってたんですけど一回打ち合わせしようと思って、うん、今このね収録の前に30分前に2人でズームで集まったんですけれど、うん、ここで今何を喋ろうかみたいなことを喋り始めちゃうと、うん、2人とも楽しくなって喋っちゃって、うん、こう本番神田さんいらっしゃった時に、うん、なんか楽しく喋れないっていうか、うん、リアクションが新鮮じゃなくなるんじゃないっていう
そうそうそうそうそうだね
あ、うん、そう、それは本当ありますよね
やめました、
うん
あと僕予定調和が嫌いなのでなんか台本に書いてあるようなこと嫌なんですよね、
うん、演劇できるんですか
あいやその時はちゃんと台本を読んでやりましたけど、うん、そうそうその時にも思ったかな僕なんか台本ってあると噛んじゃうなと思って、
うん、あ確かに、うん、めちゃめちゃ噛みますね
だから普段告知とかでこれを読まなきゃいけないっていうのが決まってる時もキーワードだけ紙に書いておいて台本は作んないですね、
あ
自分の頭で考えて喋ると噛まない
あ、
うん、
そうなんですね
わかるかもしれないです
あ誠もそう、
うんうん、私は準備しておきたい人だから
だよ、ね、
原稿をこう一から作ってしまうんだけど、
うん
うん、やっぱり自分の言葉で喋った方が噛まないしそっちの方がいい気がしますね。で、そういう意味では台本がないこう一期一会のこう喋りを、うん、収録していくっていうプロセスにおいてはやっぱポッドキャストに向いてるんでしょうね神田さんは。
うん、
いやまあ分かんないですけどね、それはそれで台本がカチッとあってバッチリできれば、うん、それに越したことはないのかもしれないですけど、そういう能力はないんですよね、うん、
神田さんがテレビであのニュースの原稿を読んでたら、はい、やっぱり変えちゃうんですかね。
いやあのだからそれなんですよね、結局アナウンサーさんとかって、はい、その定められた原稿をきちんと読むっていう仕事じゃないですか。
そうですね、
でそれはね僕にはね逆立ちしてもできないので、だから逆に言うと最初からそれが分かっているから、そういう形の番組にはしなかったですよね。
うん、
結構ね他の新聞社もポッドキャストやってて、その自分とこの記事を読み上げるっていう形のポッドキャストもあるんですよ。でそれは最初からやらなかったですね。
結構自由に話されてますよね。いくつか聞かせていただいたんですけど、普通になんていうか、
やずもっと、
はい、朝日新聞の人っていう感じで喋るっていうよりは、はい、あ神田さんっていう感じで喋ってるなって。
そうですね、
うん、
僕ねだからその言葉を、報道っていう仕事だから、どのように言葉を伝えるか、どうニュースを伝えるかっていう仕事なわけじゃないですか、
はい、
で新聞ってね、あのお二人もそうだと思うし、もう若い方は全然誰も読んでないんですよ。
紙面では読まないですね。はい、
そうですね、まあデジタル、そのネット上だとね記事がたまたま目に入ってくるってことはあると思いますけど、普通紙の新聞撮ってる人はいないですよね。実家で撮ってるぐらいのことだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
そうそう、でそれなんでかっていろいろな理由があるんですが、その一つがやっぱ新聞記事ってつまんないんですよ、うんうん、でなんでつまんないかっていうと、教科書の文章みたいな書き方してるからつまんないんですよね。
あ、それはそうですね、書き言葉でしっかりとして、
うん、
はい、
そうそうそうそう、まさにおっしゃった通り書き言葉なんですよ、うん、で僕は話し言葉でニュースを伝えるっていうことをやろうと思ってポッドキャストをやってるんですよね。
うーん、
あのニュースの原稿をねアナウンサーがの方が読み上げるじゃないですか、
はい
はい、
あれは書き言葉を読み上げてるだけであって話し言葉ではないですよね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
うん、だから伝わんないんじゃないかなっていう。
ああ、でも今お話聞いてて、あの書き言葉と話し言葉っていう今キーワードが出て、なんか書き言葉のメリットとし、うん、メリットっていいところとしてこう情報が正しく伝わるとか、ニュアンスにこう幅があんまりないっていうか、うん、こうなんて言うんでしょう、うん、解釈の余地があんまり入らないっていういい点があるとは思うんですけど、うん、それ話し言葉にしちゃうと、例えばなんて言う、うがった見方をなんて言うんだろうな、解釈が入ってきちゃう、こう聞き間違える人が出たりとか、こう違うニュアンスで取っちゃう人が出たりとかっていうのがあると思うんですけど、その辺って何か工夫してらっしゃるんですか？
あのね、僕はむしろ逆だと思ってるんですよ、うん、
あ本当ですか？
書き言葉の方が、うん、あの無限に解釈が広がって、はい、でとりわけ今のねその状況が、はい、SNS が発達してくる中で、
うん、
ツイッターがその代表ですけど、まあ他のね、はい、SNS もそうなんですけど切り取るんですよね。ツイッターはとりわけ文字数少ないから、うん、一部を切り取るっていう形じゃないですか。
あ、
だから文脈が消えるんですよね、
うん、
だからこの文章、ね、この記事っていうのは例えばこういう連載の中の一つのパラグラフだっていうものがツイッター上にバーンと出てきて、こいつこんなこと言ってるっていうふうに取り上げられちゃうと、
うん、は
い、
うん、でその要はあのいろんな切り取り方によって解釈がいろんな風に変わるっていうことがよくあるんですが、
うん、怖いですよね。一方で
例えば話し言葉ポッドキャストだと本当にあの、ね、ずっと例えば我々1時間とかね長い場合だと喋ってるから、
うん、
大体の人は最初から聞き始めて終わったら聞き終わるんですよね、
はいはい、
つまりそこではちゃんと文脈が生きていて、こういう流れの中でこの人はこういう発言をしているんだなっていうのも伝わるし、
あ
と同じ言葉を喋っていてもその熱量とかそれを冷静に言ってるのか怒って言ってるのかって聞けばわかるじゃないですか、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
だから情報量がむしろ多くて、そういうその正しいというかこちらがそう届けたいなっていう思っていることが直接届きやすいのかなと思ってます。
あ、
なるほどね、
そうですね、確かにどういうふうに言ってるかっていうのの情報がこう、うん、おのずと分かっちゃいますもんね、音声だとテンションとか、
うん、
感情とか。
そうなんですよね、うん、それも良し悪しなんですけどね、うん、
あ さっき言ってたあの2回目だと同じリアクションが新鮮じゃなくなると一緒かもしれないですね。
そうなんですよ。だからこの間、うん、あのこの間っていうかまさにこのね収録をしている前日に、うん、はい、ゆる言語学ラジオってお二人ご存知ですかね。
はい
はい、
存じ上げております、
うん、聞いたことありますか。
ありますよ。
本当ですか。
すいません。
はい、
あのね、ゆる言語学ラジオのお二人はコペテンナイト聞いてますよ。
うそ、うん、聞かなくていいよ。
あのね、特に堀本さんの方は本当にあの番組が大好きだって言ってましたよ。
はい、あ、もうじゃあコラボお願いしよう。
すごいね、堀本さんが言ってたので印象的だったのが、やっぱあの人変わってんなというのと、やっぱり理系だなと思ったのが、
はい、
なんかの回にキセノンの話をしたと、
はい、
でそのキセノンについて誠さんが説明をした時に水穂さんがそれを受けて、うん、あ、キセノンってなんだっけ、あの気ガスだっけみたいな感じで、アルゴンとかの、うん、みたいな風になったと、
はい、あ、なったかもしれない。
その一連のこのね受け答え流れみたいなのがもう完璧だと。
え、そうなんですか。全然わからない。
堀本さん的には、はい、キセノンって言われて、はい、え、キセノンって何とかって言われるとイライラしちゃうんですって。
あ、いやちょっとわかるけど。
そうそう、
なるほど。
ごめんなさい、その話じゃなくって、そのゆる言語学ラジオは、はい、しかしその水野さんと堀本さんというね2人で作ってるんですが、
はい、
彼らはねやっぱり番組でねポッドキャストで一番何を重要視してるかっていうと、いろいろある中で結構大きな一つが構成なんですって。
うんうん、大事ですよね。
だから何その構成、論理展開みたいなの、何を最初に話して、うん、こういう風に筋道立て話していくと最後にこういう風になって、でエンディングでこんな話をするみたいなのっていうのの構成をしっかり考えていて、
はい、
まあ、一方で、はい、あの二人も打ち合わせとかはそんなしないんですよね、
はい、
でだからその場のリアクションとかでぶっつけ本番的なこう面白さも出してるんですが、ただその話をする水野さんなんかはすごい構成をしっかり考えてる。
いや難しいですよ、はい、
うん、でね、僕はね構成は全然考えてないんですよね。僕が大事にしているのはねその場のねグルーヴ感みたいなのを一番大事にしてて、
あ、盛り上がったかってことですか。
話を、はい、そうそう、まさにそれで乗ってるかっていうところを大事にしてるんですよね。
うん、あ、いや、ありますね、乗ってると。
神田さんの、
うん、どうぞ。
うん、だから神田さんが出てるポッドキャストってこうテンポ感がいいし、なんだろう、うん、すごい聞きやすいなって思ったんですよね。
ありがとうございます。お二人はどうですか、
はい、私たちは真面目なので用意した原稿の通りにやろうとすると、はい、うん、時々こうテンポがすごい悪くなったり、うん、する時ありますね。
ありますね、うんうん、逆に暴走してる回を、うん、つい最近ね一本流したんですけど、ちょっと妄想が膨らんじゃった時の回があるんですけど、うん、そっちの方がツイッターでリプライが多かったりとか、
そう、反響がね返ってくるよね。そう、楽しかったと、聞いてて面白かった、この回すごい好きだったっていうコメントがたくさんあって、うん、それは嬉しいですね。
嬉しいですね。
そう、なんか僕もその結構そういう想定外みたいな感じが起きるの好きで、だ、
うん、
からまあ基本的にはこのコペテンナイトっていう番組は誠さんが説明をしていくっていう進行ですよね、
はい、
でもなんか誠さんがたまにこう説明がこううまくいかなくなって、その音声がフェードアウトしていくみたいな編集をしてる時あるじゃ
ないです
か。、はい、あれ最高に面白いですよね。
うん、それ聞いてて面白いなら良かったです、はい、ちょっともうなんか、あ、ごめんそんなこと聞いちゃってって思ってる時が結構あるんですけど。
そうそうそう、なんかそんなこと聞いちゃってっていうのがあることが私の準備不足だなと思うところってあるんですけど、やっぱ聞き手と話してって考えてることが全然違くて、聞き手はその得られた情報からさらに違う派生したことを考えながら聞いてるじゃないですか、
うん、
だからそこの幅まで考えて構成を作るってなるとすごい大変だなっていうのは思いますね。
神田さんのその記者さんをお呼びして、うん、神田さんがこうニュースを聞いていくっていう番組の構成だと、はい、なんとなくその神田さんの立ち位置が、 コペテンナイトでいう私の立ち位置になって、記者さんが誠に、ね、基本はなるのかなというふうに今思ったんですけど、うんうん、なんかそういう時にこう質問する時のコツじゃないけど、あのもし向
こうめっちゃ聞きたい、
そうそうどんなところ突っ込もうと思ってるとかでもその時自然にきっと浮かんだこと聞いてらっしゃると思う。